られます与田島たちの心を開き、御言葉の真理が水のように注ぎかけられ、また星がきらめくようにその心に御言葉が輝くように御霊の働きをお願いいたします。しかしながらここに来ることができなかった多くの与田島たちがいます。読んどころない理由があったものもございます。またご自身が痛みや病を得ておりますために来ることができなかった与田島たちもいますし、その介護や看護のために来ることができなかった兄弟姉妹たちもございます。どうぞそのような兄弟姉妹たちが顧みられさせられ、私たちが御言葉を与えられるように、その兄弟姉妹たちにも豊かに御言葉が注ぎかけられますようにお願いをいたします。私たちはこうして平安のうちに礼拝を守ることが許されておりますけれども、世界中には産卵、内乱、あるいは風水害、そのさまざまな理由で、そして政治的な圧迫のゆえにキリストの名によって集まることが許されない人々もたくさんございます。どうぞこの世界にあなたの誠の平和を来たらせてくださいますようにお願いをいたします。あと私たちの日本社会はさまざまな矛盾が徐々に深刻に対立ございます。大混乱の中から再建された国でありますけれども、何よりも私たちの願っておりますところはこの国に神様の御言葉が行き渡ることであり、また神様の正義やあるいは聖なることがよく知られることでございます。それなくして政治は全うされませんし、経済人も他社会の指導者たちも本当に望まれておりますような道を行くことができませんので、どうぞ助けてください。特にその御言葉を語る使命を与えておりますキリスト教会を、その福音宣教の技を祝福してくださいますように。次の死の日までどうぞこの教会と属しております兄弟姉妹たちの健康を支え、また必要なもの全てを与えてください。特に老齢の兄弟姉妹たちとから病を得て間もなく手術をしようとしております姉妹の上に豊かな守りをお願いいたします。主の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を読みましょう。マルコによる福音書第6章53から56まで、マタイの福音書の第6章の53節から、新約聖書の73ページ、新教大学聖書では73ページ、マルコによる福音書第6章53節から読み出します。こうして一行は湖に渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。一行が船から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。この箇所は、場面が移り変わる際のつなぎの連結部分にあたりまして、普通はあまり重視されていない箇所です。飛ばしてしまうか、あるいは少しだけ付け加えるだけです。また マタイの福音書の1章の32節から34節、1章の32から34節、3章の7節から12節、3章の7節から12節と内容がよく似ております。キリストの働きがなされた後に人々が集まってきて、そこで病人が癒されるという主題です。ですからこれで3度目でありますので、こういうところは飛ばしてしまえばいいという考え方があるかもしれません。しかし私は今日1回の説教でこれを取り上げたいと願います。それだけの内容があるからだと思ったからです。イエス・キリストとその一行は湖を西に向き、ゲネサレトという土地に着いたと記されております。湖の真ん中を通らずに、これは北の岸辺に沿って進んだということであります。ゲネサレトという地域はガリラヤ湖の北西部に位置する平原地方でありますけれども、今もここを写真で見ますと大変肥沃な土地であったということがすぐ分かるほどに、たくさんの穀物が植えられ、穀物だけではなくていろんな野菜とかそういうものが植えられております。ガリラヤ湖の周辺というのは荒れ野が多い地域なのですけれども、このゲネサレトというところは例外でありまして、ここは肥沃な作物がよくできる土地でありまして、したがってたくさんの人口を養うことができる地域でありました。土地が肥え、農産物が豊かであるというのは一般的に経済的に豊かな地域であったということができると思います。私自身この西谷という地域に参りまして、いつものことはこの土地は本当に豊かな土地だなということを感じます。でこのゲネサレトもそういう意味では大変農業が盛んであったということができますし、当時は工業と言いましょうか、そういうものはあまりない時代ですから、農業が盛んであるということは、そこに住んでいる人々の生活が安定し、そして豊かな営みを続けることができる、いわば幸せな地域であったと、こういうふうに言うことができるでありましょう。しかしどんなに豊かな土地でありましても、どんなに経済的に盛んでありましても、解決できない問題はいくつもあります。その一つが病気であることは確かです。イエス・キリストがゲネサレ湖平原に着きましたときに、キリストを知っている人々がたくさん集まってきました。そして地域にイエス・キリストのことが知らされますと、人々はくまなくあちらこちらから病人を床に乗せてやってきた。床に乗せる病人、つまり自分の足で歩くことができない病人たちでありますから、これは一見してすぐ分かりますように、かなりの重病人であったということであります。今日と違い、医療体制は極めて貧弱なものでありました。病にかかるということは直ちに死を意味する。今日でももちろんこのことは変わらない面があります。ある特定の病気になりますと、その病は何パーセントの、あるいは何十パーセントの人々が治療方法がなくて亡くなってしまう事態というのはもちろん変わりませんけれども、その比率はイエス・キリストの時代がもっとはるかに高かったと思います。そして死ぬだけではありません。病というのは必ず痛み、あるいは苦しみという自覚症状を 伴うものであります。もちろん自覚症状が全くない病気もありまして、気がついた時には深刻な程度になっている病もありますけれども、多くの病は痛みがあり、息苦しさがあり、だるさがあり、食欲不振があり、歩けない、あるいは頭がぼんやりし、脈拍が早いとか遅いとか、でそのような自覚症状につきまとわれるのが病であります。今日薬の種類もたくさんあって激痛を抑えることができるということになっておりますけれども、しかし大半の病は痛みを伴います。でそして何よりも古代世界、イエス・キリストの時代の薬というのは大変高価なものでありました。貧しい人々はいくらいい薬があるといたしても、もしましてもそれを使うことができない。残念ながらこの時代は今日も同じです。お金がないために治療を続けることができない人々は私たちのこの豊かな国でも何人も来られます。このように今申し上げましたことだけでも、病というのは私たち人間にとりまして大変辛く苦しく悩ましいものだと思います。こういうことは病を持っております方々には体験されていることでありましょうし、またお医者さんの前でこのようなことを語るのは何か言いづらいこともあるんですけども、しかし私は真実そうだと思います。人間にとって苦しみの一つは病むことであります。ゲネサレトという地域は大変豊かな、人々が幸せな生活を享受しているようでありまして、しかしながら病を得ることによってどんなに苦しんでいたのか、多くの人々が病人を床に乗せてやってきたというこの小さな文字の中にそれが含まれている、それが意味されているのではないかと思います。ましてや手の施しようもなく、ただ病人を見守るだけの家族たちの思いというものは、それは病人とともに深刻な痛み、あるいは苦しみを、心の痛みを与えたものだと思います。皆さんも必ずそういう経験をしなければならないのではないでしょうか。自分の身内、あるいは連れ合い、あるいは子供が病んで、そして非常に深刻な病になった時に徹夜をする、あるいは本当にハラハラしながら看病をせざるを得ない、イエス・キリストはそのような連れてこられた病人に対して何をされたでありましょうか。56節には村や町や里にイエス・キリストが入っていかれた。このゲネサレットというのは豊かな土地だと申し上げましたけれども、つまりそれだけたくさんの人々が住んでいたということであり、そして集落がたくさんあったということです。あらので人々が一塊に住んでいるんではありません。たくさんの人々が小さな集落まで含めてあちらこちらに分かれて住んでいたということでありますけれども、イエス・キリストはその人々のいるところに足を運ばれたと記されております。今日のように車があったわけではありません。おそらくイエス・キリストは遠くであればドバイに乗られてありましょうけれども、快適な乗り物ではありません。けれどもキリストはそういうことを厭わずに歩いて、あるいは馬の背に乗って、まあ、ロバでありますけれども、小さな、本当に小さな、数人しか住んでいないような村や里にも足を運ばれたということが記されております。私たちは聖書を読んでおりますときに、今という時代でこの聖書を見てしまいますけれども、やはり当時の状況というものを見ますときに、 イエス・キリストがどれだけご自身の体に鞭を打って病人の癒しに勤しまれたか、そのことを考えます。特にドクター、お医者さんという仕事の大変さを思います。夜中でも叩き起こされて往診に帰る、そういうふうなことをですね、イエス・キリストもここで実践なさっておられると、まあ、イエス・キリストは本当に名医でありましょうけれども、それ以上に憐れみに満ちたドクターであった、医者であったということができると思います。人々はイエス・キリストを広場に連れてきたと記されております。そしてその後にイエス・キリストによって病が癒されたことが記されておりますけれども、病が癒される場面は、つまりどんな薬が用いられたとか、あるいはどこを触ったとか、どういう治療をしたとか、そういうことは一切書かれてはおりません。ですから聖書は癒しの記事がたくさんあるんですけども、具体的にキリストがどういうことをしたのか、ほんのちょっと知るだけですね。泥を椿に混ぜて、そしてそれで病人の患部に触れたとかですね、あるいは手を置いたとか、そんなことが簡単に記されているだけでありまして、皆目わかりません。ここもイエス・キリストは服の裾に触れさせてほしいという願いがあったので触れさせた。触れたものは皆癒されたと書いてあるだけです。これでは何のことさっぱりわかりませんが、イエス・キリストは治療方法を私たちに語ろうとしたのではないからです。もっと大切なことをここから学んでいかなければなりません。イエス・キリストの服装について私たちは民数記15章という、まあ、旧約聖書から教えられるわけです。開いてくださったことも結構でありますけれども、衣服の隅に房を縫い付け、その房に青い紐をつけなさい、つけさせなさい。これが民数記15章37節から39節のところに記されている言葉です。ですからユダヤ人は服の裾に、まあ、男性ですけども房をつける、それは青い紐でその房をつける。なぜこんなことをするのかと申しますと、その後に記されているんですけども、これを見て主のすべての命令を思い起こさせるためである。つまり、ユダヤ人であることをその着物で示すというんじゃなくって、こういう服装をすることで主の命令、主の御言葉を守らなければならないんだということを思い起こさせる。私たちはですね、もちろん衣服で、この服でいろんなことを表現するということはご承知ですね。まあ、結婚式の時に花嫁がウェディングドレスを着る、あるいは男性が入社式の時、あるいは会社訪問の時に、まあ、これ今も男女もそうですけども、リクルートスーツを着るとかですね、着物で着て、ね、そして何をしようとしているか、それを表すっていうのは、まあ、これはもう私の日常生活の中で頻繁に行われていることでありますけれども、ユダヤ人の場合は特に聖書から神様の掟によって律法を守っているということをですね、全ての戒めを守っているということをこの服に房をつけて表すんだ。イエス・キリストはおそらくこの律法の命令に従ってご自身房をつけ、青い紐でそれを結んでいたであろうと、このように想像することができるわけです。ですからイエス・キリストのこの服の裾というのは、それはイエス・キリストが信心深い神様の身を着てに忠実に従う義なる宗教者であることを示すものでありますから、人々がせめてその信心を象徴している房に触れさせてほしいと、このように 願ったのだと思います。つまり僕らが出てくる結論と申しますのは、それはイエス・キリストのそのような立派な御業に少しでも触れたら病が癒されるであろうという期待です。イエス・キリストはこのように病を癒すという奇跡を行われました。奇跡が行われたわけでありますけれども、一番ここで肝心なこと、私たちが一番関心の持っておりますことは何かといえば、果たして今日も癒しの御業が行われるだろうか。もっともしますと、奇跡がこのキリストの時代と同じように行われるであろうか。ある人々は言います。もうイエス・キリストはこの地上におられないんだから、だからもうこんな奇跡は起こるはずがない。あるいはこういうふうに申します。キリスト教はご利益宗教じゃない。このような宗教というのは大体病気を癒すことを謳い文句にする、そういうものが多いけれど、いわゆる信仰宗教と呼ばれております宗教の売るときのですね、謳い文句は、それは病気の癒し。この神様を信じたら、どんな病気でも治るぞ、という宣伝に人々は取り付いて、そして多くの信徒を集めている。というふうに言いながらですね、じゃあキリスト教は違うんだと。キリスト教は御利益宗教じゃないから、そういうこととはもう関係ない。キリスト教という信仰は、これは心の問題だ。こういうふうに言う人がおります。果たしてどうなんでありましょうか。今日、私たちの信仰、その信仰対象であります、キリストと、そして病人とは、病気とは、あるいは病気の癒しとは、関係がないのだろうか。確かにですね、私たちは、信仰を取引材料にすることはできません。ですから信仰を持つと、それに見返りに病気が癒されるなどというとですね、これは神様と取引をしていることになりまして、信仰というのは取引ではありません。病気の癒しはあくまでここではイエス・キリストが憐れまれた、先ほど申しましたように小さな集落までキリストが入っていって、そして戸板に床に乗せられた病人を癒すというのは、その動機はキリストが人々を憐れまれたからです。治療方法もない、あるいは薬も高価でそれを買うこともできない、ただ床の上に寝かせられているだけの病人、そういう病人をキリストが集められたところでことごとく癒そうとされたのは、それはキリストの憐れみでありました。だから病気の癒しは取引ではなくて、神様のイエス・キリストの憐れみによって行われたということがわかります。それでは私たちはこのキリスト教信仰というのは病の癒しとは関係がないのか。結論は、私は神様は今も同じような、イエス・キリストは同じような憐れみを私たちに豊かに示していてくださる方だということであります。イエス・キリストは病を癒すお方でありますから、私は当然そのことを期待していいのだと思います。もちろん神様はその方法については、その時代ごとに、あるいはその人々によって異なった技を行われても、それは不思議ではありません。今日は大変医療技術が進歩いたしました。私自身のことを申しますと、15、6年前に一つの手術をいたしましたけれども、後で主治医に聞きますと、いやもうそんな治療は今してないんですと、この病院では。新しい治療薬を使ってます。どんどんどんどん、それこそ10年も経たないうちに、妙 見合うほどに現在は医療技術が進歩しております。先ほど痛みのことを申しましたが、私は数度全身麻酔の手術をいたしましたけど、一度も痛みを感じたことはありません。むしろその直後になされる麻酔が抜かれると、その後がかえって1週間ぐらいしてから痛みが来ると。その痛みもまたですね、薬でちゃんとお医者さんは調整してくれます。ですから今日はですね、昔はもう手術しますと患者さんはうなって苦しんだそうですけども、おそらく今日の手術はそんな痛み苦しみというのを経験しなくてもいいようになっていると思います。あるいは特効薬がどんどん、発見され発明されておりますが、こういうことはますますこれから進歩していくのではないかと思います。ですから医療技術の進歩というものによって病気がどんどん癒されているということは、これは私は神様の恵みだと思っております。ですから私たちが医療の恩恵を受ける、これは神様の恵みでしょう。あるいは先ほどどんないい薬があったかも買えない、たくさんの人がいたと言いましたけども、私たちのこの日本社会は幸いにして制度が整って、医療制度が整いまして、そしてですね、かつてとても払い切れないような手術を受けましても、それを保険でどんな人も受けることができるというのは、これも恩恵でありまして、こういうように導かれたのも、私たちはもちろん神様の憐れみあるいは恵みと考えていいのだと思います。ですから私たちは今日不治の病だというような病気にかかった方たちのために祈ることが許されておりますし、その祈りは聞かれると思います。今は難病とても治すことができないかもしれませんけども、時間とともにその癒される道が開かれるかもしれないという事実があるんですから、神様の憐れみとまた恵みを覚えてどんどん祈るべきだと思っています。しかしながらやはり治れない病気があるじゃないか、そのように私たちは思いますし、実際そうです。祈ってもこの人を助けてくださいと祈りましても、そして最高度の治療がなされましても、ついに命を失う人は、これまだ耐えることがありません。そうすると神様は病を癒してくださらないんでしょうか。あるいは私たちの祈りを聞いてくださらないのでしょうか。私はそうは思わないです。神様のやり方っていうのは、それぞれのやり方があるのでありまして、かつてですね、もだえ苦しみながら死ななければならなかったものが安らかに死ぬことができるとすれば、これもある種の病の癒しではないでしょうか。神様はそういうやり方を通してご自身の憐れみの御手を刷新してくださるのであるならば、私たちの願い通りに思い通りにならなかったとしても、神様は何もしてくださらなかったと神様に文句を言ったり、言いたくなるんですけど、でも絶望しきることはないのではないかと思います。そして先ほど言われました、先ほど近藤町の森の中にありましたように、病とそして魂の作りは無関係ではありません。ここに服の裾に触った人は皆癒されたと書いてありますが、それでは触らなかった人々は癒されなかったのだろうかと皆さんの中には思う方があるかもわかりません。しかし私はイエス・キリストはですね、そんな区別をなさったのではないと思っております。確かに服に触れた者は皆癒されました。でもキリストは癒そうとした者は皆癒され、広場に集めて、そしてそういう人々をきっと癒されたに違いないと思うのであります。イエス・キリストは病を癒す、そのことによってですね、その人々に神様の豊かな 歩みを示して信仰に至らせる。そういうことは大いにあり得るんだと思っています。先ほど信仰は取引材料だと、取引材料ではないと申しました。私たちは信仰を持っていると、何か神様はその人の病気を癒さなければならないという義務を、そんなことはないですね。けれども、病が癒されることによって、その人の中に信仰が起きるということは、大いにあり得るわけです。むしろ、それまでですね、本当に神様もそうですし、この世の中も呪っておりましたような人々が病に陥って、そして自らの弱さとか、あるいは足りなさを覚えて、神にだけ寄りすがらなければならないということを発見して、そして打ち砕かれて、そして神様に目を上げるという人がおります。イエス・キリストは信仰があると、その取引材料として病を癒されたんじゃなくて、むしろその人に信仰を与えるために病を癒される。その病は、の癒し方は もちろんいろいろあります。私は奇跡的に癒される、もう説明がつかないような癒し方もあると思っています。みんながですね、もう手立ては尽くした、もうおしまい、この人はもうあと命がわずかと思っております方が、がぜん急に元気になったというようなことはもちろんあり得ると思います。いずれいたしましても、普通の医療方法を通じて癒されるということもあり得ます。いや、その方が今多いんですね。けれども、そういう中でその人たちに示そうとしておりますのは、それはイエス・キリストの憐れみだと思うんです。病の原因は、それは私たちは人間の罪から来ると、被造物は虚に服しているというふうにパウロは申しますけれども、病もまたその虚無だと思うんです。人間の命を覆う影、暗いものが、これが病であり死だと思います。それをイエス・キリストはご自身の十字架によって打ち払おうとされます。イエス・キリストを信じる信仰によってそれを打ち払おうとされておられます。だから信仰を持つということは、それはきっかけが病である、きっかけが病気でありましても、そこに神様の憐れみが示されるからこそです。私はそういう意味で、今もなお神様は私たちのこの世界に病を絶滅されることはありません。おそらくは人類が最後の時を迎えるまで病は続くと思うんです。この人間の体がある限りは病は終わらない。どんな種類の病気も、どんなですね、もう考えられないような病気もまだこれから起こるかもしれません。でけれども、どんなことがありましても、神様はそのような病に苦しむ者を癒そうとされる憐れみは変わらない。このことをですね、知るときに、それは信仰に導かれていきますし、その信仰は、神の憐れみによりたの信仰というのは、永遠の命につながっていくものです。ですから、病ということは、それはもう暗い面、負の面でありますけれども、だからこそ、イエス様は私を信じようと、このように言われているんだと思います。そして、信じて、心の誠の安らぎを得て、そして永遠の御国を仰げ、病を得てですね、このようになることはなかなかそう簡単ではありません。特に病気になりますと、もうそのことに打ちひしがれて、何も見えなくなるのは私たち人間の弱さです。だからこそ、御言葉を読んで、そしてイエス・キリストが憐れまれる病人を癒す神ご自身であるということをぜひ信じていただきたい。そしてその信仰によって神様に導かれて行ってほしいと願います。お祈りします。天の地なる神様、 イエス・キリストが病人を癒される記事を学ぶことができました。ゲネサレトと同じように私たちのこの日本の現代社会は大変恵まれた社会でありますけれど、病の問題は未だ未解決でございます。そして多くの人々が病で苦しみ痛み埋めております。そうでなくても病を背負いながら生きていくことは、それは大変不快な、そして辛い、嫌なことでございます。そのような私たちを哀れに、いろんな手段を通じて癒そうとしておられるのがイエス・キリストでございます。イエス・キリストは哀れ深く慈しみ深い神の子です。このような方が私たちの上にいましたのでありますから、そして私たちを救うためにご自身十字架を背負ってくださったのでありますから、どうぞこのイエス・キリストに深く心を委ねて、そして信じて、イエス・キリストはさらに約束しておられます永遠の御国を仰ぎ望むことができますように、私の肉体は滅びようとも、私たちのあなたにある体と魂はイエス・キリストを通して聖別されます。どうぞそのことを通して私たちが神様に導かれていること、助けられていること、救われていることを改めて確信できるようにどうぞ整えてください。特に病んでおります兄弟姉妹たちがたくさんいます。どうぞ病を癒してください。そしてさらにあなたの憐れみを覚えることができますように、また医療手段に、従事しておりますお医者さんや医療関係者が本当にイエス・キリストを信じて、その恵みを覚えて、そのあなたが与えられます技をさらに豊かに全うできるように導いてください。イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。